です。今日は、コロサイ人への手紙3章の18節からと4章の1節になります。コロサイ人への手紙の3章の18節から最後までと4章の1節になります。それでは読みいたします。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。妻に対して辛く当たってはいけません。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることなのです。父たちよ、子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。続いて4章1節。主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つ者だと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。それでは、主にあるものにふさわしくと題しまして、鈴木知事よりメッセージをいただきます。鈴木先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。いつも刑事局の働きのためにお祈りいただきありがとうございます。香川でもそうだと思いますけれども、全国的に新型コロナウイルスの感染が再び拡大をしていて、とても心配をしています。また雨もいろいろところで降っていますので、災害が大きくならないようにと願されます。 KGK でもですね、このコロナが少し収まったタイミングで対面の活動を県を超えないレベルで再開はしていたんですけれども、また学生たちが夏休みに入って、夏明けどうなるかということで待っているところです。この夏にはいつものような夏期学校を行うことが難しいので、このようにオンラインで夏期学校、いわゆる夏のキャンプですね、それも行うことにしています。ちょうど今度の火曜日から金曜日まで行われますので、ぜひお祈りいただければと思います。オンラインの開催ではありますけれども、神様の特別な祝福がそこにあることを覚えて、また学生たちがそれを受け取ることができるようにお祈りいただきたいと思っています。さて、今日はコロサイ人の手紙の3章18節から4章1節が開かれています。私がお話しさせていただくときには、このコロサイ人の手紙を見てきていますけれども、毎回確認することですが、この手紙のテーマの一つがキリスト者の成熟ということにあります。成長していくということ、福音、神様の恵みを本当に理解する、その必要性と重要性があって、そこからスタートをしていき、成熟に向かっていく、成熟していく歩みがキリスト者の歩みだということです。最初1節からのところには、そういうキリスト者の成熟した歩みは、キリスト者がキリストと共によみがえらされたものであるということを理由に、求めるべきものは地上のものではなくて上にあるものなのだとありました。今日の3章18節からのところは、その成熟したキリスト者の歩みの中でかなり具体的なことがあります。特に夫婦の関係、親子の関係、そして奴隷と主人の関係のことがあります。キリスト者の信仰の生き方というのは、そういう生活の具体的なことの中に現れるものなんだということです。読んでいただいた前のところ17節のところにはこんな風になりました。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。 まあ、このことを実践する場所としてまず家庭のことが挙げられているんですね。夫婦の関係も親子の関係も、そして奴隷と主人の関係もここでは家庭のことを言っています。いつも身近にいる人たちのことです。そこでこそ信仰のまた生き方が問われるというところですね。そして正直なところですね、この一番身近にいる人たち、家庭の中でこの信仰の在り方を実践するということを難しさを覚えるということもあるんじゃないかなと思うんですね。いつも身近にいる人だから難しい、つい甘えてしまう、そんなことがあるようにも思います。けれども私たちは神に選ばれ愛されているものとして、まず神様が私たちを愛してくださったこと、そして自分の家庭の中に夫や妻や子供、親、まあ、奴隷主人を置いてくださったということを覚えて、その家庭の中でこそ主にあるものにふさわしい歩みをしたいと思うんですね。そしてその歩みはあらゆる社会生活の中でも適用できるものです。一つ一つ具体的な進めを見ていきたいと思います。まず夫婦の関係の中で妻たちに夫に従いなさいと命じられます。夫に従いなさい、まあ、この後には夫たちよとこうあるわけですけども、ここで夫婦それぞれに命令があるっていうことが、実はこの聖書の記事が書かれた一世紀の社会の中ではとても珍しいことでした。画期的なこともあったんですね。当時の一般的な考え方からすれば、こういう勧告を受けるのは妻だけということが多かったようです。まあ、夫は好きなようにしてよかったんですね。それだけでもこの聖書の記事が、手紙が当時の社会の中でかなりインパクトを持って女性を大切に扱うということを教えていることがわかります。このコロサイ3章の後半のところはですね、実はエペソ人への手紙の5章ととても似た内容になっています。まあ、コロサイ人への手紙とエペソ人への手紙っていうのはとてもよく似ているんですね。まあ、そのので双子のような関係というふうに言われることもありますが、エペソの5章の21節のところを見るとですね、従うっていうことは夫にも妻にも言われていることなんですね。5章の21節にはこういうふうに書いてあります。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。そしてその後22節に、妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいとあるんですね。従うというのは夫婦がお互いに命じられていることです。それはただ、まあ、奴隷のように従うということを言っているのではないんですね。お互いに従うべきなのは、それが主にあるものとしてふさわしいから従うのです。エペソ人への手紙の方では、夫は妻の頭であるということが書かれています。頭である、まあ、頭というのはそれが命の源であるということです。それはキリストと教会の関係に例えられています。キリストが教会の頭、教会はキリストを頭とする体だというのがエペソに書かれていますね。キリストが教会に命を与えるために、教会のためにその命を捧げたように、夫は妻の頭です。相手を自分に命を与えてくれる存在と理解するからこそ、お互いに従うこと、お互いは従うべき相手なのだと分かります。そしてそれこそが主にあるものとしてふさわしい在り方なのです。夫には妻を愛しなさいと命じられます。まあ、これは先ほども言ったように、当時の社会の一般的な考え方からすればかなりインパクトがある教えでした。コロサイ人への手紙を書いたのはパウロですけれども、このパウロが書いた手紙を直接読む、聞くことが期待されていた、まあ、読者がいるわけですが、その読者のほとんどは異教的な背景を、まあ、持っている、あるいはその社会の中に生きていた人たちなんですので、結婚関係においても間違った態度を取り続けていたということがどうやらあったようです。結婚も 政略的な結婚という、まあ、打算的なものがですね、多かったようなんですね。社会的なあるいは経済的な地位のためにできるだけ良い結婚をするということが望ましいとされていました。性的な満足というのも夫婦関係以外のところで得ていたようです。また女性の立場は男性よりも下だと占められていました。それは夫は妻以外と性的関係を持たないということだけではなくて、妻自身を喜び敬い個人としても愛する、そのことを命じたのがこのキリストの教えだったんですね。これは結婚というものに対する全く新しい見方でした。エペソ人への手紙も少し並行して見ていきますけれども、エペソの5章25節のところにはこういうふうに書かれています。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストが愛されたように妻を愛するというのがこの命令が意味しているところですね。それは命を捧げるという愛し方のことです。まあ、この命令を聞くとですね、ほとんどの夫たちは、まあ、顔を上げられないんじゃないかなと思うんですね。まあ、私も、そうです。キリストが十字架で明らかにされたほどの愛を持って妻を愛しているか、いつもそのように愛しているか、そのように問われると、決して自分がそのように愛しているとは大きな顔ができないなと思わされるのです。けれどもそれでいいということではなくて、そんな私たちをキリストが愛してくださった、神様が愛してくださったと思うときに、妻を愛する、その愛するということへの招きに応えていきたいと思わされるんですね。キリストが、主ご自身がまずその愛を私たちに示してくださったからです。キリストを模範として妻を愛する、妻への愛を見直していきたいと思うんですね。そのためには、まあ、何度も言っていますけれども、キリストによる救いを深く理解していくということが大切になってくるわけです。その救いを、恵みを受け取っていく、そしてその受け取った心から変化が生まれていき、そしてその変化に生きていくことから、私たちの生活の全てにおいて違いが現れてくるからです。キリストの福音を深く理解することからこの歩みは始まっていきます。そして次に親子関係のことが挙げられていきます。子供たちには、子供たちよ、全てのことについて両親に従いなさい、それは主に喜ばれることなのですと命じられます。まあ、子供たちにとってはですね、まあ、ちょっと聞きたくない言葉なのかもしれないなと思うんですね。いつもいつも言われているのに聖書までそんなこと言うのか、まあ、そんなふうに思うかもしれませんけども、でもこれは主に喜ばれることであって、主にあって正しいことだなとこう聖書に書かれています。そして次には、父たちよという命令がある、まあ、これは両親に対する教えですけども、それも同じく命じられているということを忘れてはいけないんですね。子供たちに対する教えがあり、勧めがあり、両親に対する勧めもあるんですね。どちらか一方だけを強調しすぎてはいけないんですね。私たちの社会は自分のことは脇に置いておいて、相手のことばかり意見する、ダメ出しをするということがありますけれども、聖書にはこういうふうに書かれています。マッタイの福音書の7章のところですけれども、マタイの7章の3節から5節にはこういうふうに書かれています。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。まあ、相手にある小さなものには気がつくのに、 自分の方にある大きな問題にどうして気がつかないんですかという、そういう話ですね。聖書の話というのは誰か他の人を攻撃したり責めたりするためにあるものではありません。自分の歩みが主にあるものとしてふさわしいものかどうか、自分自身をこの聖書の言葉に当てはめていく、聖書の言葉に沿って自分をよく吟味するためにあるものです。当時1世紀の社会では父親というのは絶対的な権力者でした。子供は両親に服従すべきでした。それはどのような親であってもそうだったようです。親に従わない子供には厳粛な罰が命じられたりもしていました。旧約聖書の出エジプト記の21章のところには親に対する不遜な態度は死にあたるとまで書かれています。なぜ両親に従うべきなのか、それは社会がそういうふうにしているからということではないんですね。聖書の中にそういうふうに書かれているからです。旧約聖書の10回と呼ばれるところにはこういうふうに記されています。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためである。両親を大切にし、それで従順に生きるときに神様からの幸せ、神様からの祝福があります。神様から与えられるんですね。両親から与えられるわけではない。神様からの祝福を覚えて両親に従うんですね。人にではなくて神様に目を向けて生きる生き方、それが主にあるものにふさわしい生き方なわけです。神様に目を向けて生きる生き方です。そして両親にはこういうふうに命じられます。3章の21節のところですが、父たちよ、子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。まあ、父たちよとありますが、両親に対する命令です。これは子供に対する権力の乱用を抑えるように進める言葉です。先ほど父親の言うこと、両親、特に親の父親の言うことが絶対であったということを言いましたけれども、だからといって父親が全てを押さえつけて従わせるということではないんですね。子供のことをよく理解し話を聞くということが大切になってきます。今の私たちの社会、親子関係の中でも、親が自分の子供に自分のかつての夢を投影してしまったり、自分ができなかったこと、諦めてきたことをさせたい一心で、まあ、ガミガミ言ってしまうということが、まあ、あります。良かれと思ってやっていることが逆に子供を苛立たせて、そして意欲を失わせることになってしまうということがあるんですね。本来の両親の役割というのは子供に対して福音を実践するということです。その子供がありのままで愛され受け入れられ、価値があるということを子供に確信させること、何度でも許されるんだということを体験させることです。自分自身が主から受けた福音を子供に実践していくのが両親の何よりも大切な務めです。ですから自分に従うということを愛する条件にしてはならないんですね。けれども逆にこの21節の両親への命令が強調されすぎてしまうこともまたあります。子どもの権利を認めて、まあ、それを大切にするあまり他のことがダメになって歪んでしまったり、家族、友人、隣人の権利を踏みにじってしまうということもあります。そして先ほど言ったようにこちらだけが大切にされて、この前の命令が忘れられてしまうということもまたあるんですね。私が大学生の時通っていた教会で、当時中学生の女の子がこんなふうに僕に言ってきました。確かうちの両親って本当にダメなんだよね。だって聖書に父たちを子供たちを苛立たせてはいけませんって書いてあるのに、うちの親は私のことを苛立たせてばっかり、 って僕に言ってきたんですね。あ、なんかちゃんと聖書読んでて偉いなと思ったんですけども、僕のね本当は心の中では、あ、偉いけどこの前の一節も読んだのかなとちょっと心の中で思ってました。前の節には両親に従いなさいと言ったわけですね。どちらも大切な教えなわけです。親だからといってすぐに理想的な親になれるわけではありません。子供もしつけられる必要があるでしょう。そして両親も親として訓練される必要があります。それぞれが主にあるものとしてふさわしくあるかどうか、自分自身にこの御言葉を適用していく、吟味していく、そして教えられ変えられていく必要があります。そして最後に奴隷と主人の関係が書かれています。奴隷についてはこうあります。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の領主、地上の主人に従いなさい。まあ、パウロはここで奴隷制度のことについていいとか悪いとかそんなことを言ってるわけじゃないんですね。ここで書かれているのは主を恐れつつの心から従うということです。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行うこと。エペソ人への手紙の方ではこんなふうに書いてあるんですね。奴隷たちをキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。これは6章の5節ですけども、主であるキリストに従うのだから、あなたの生きている社会の秩序の中で自分の主人に従いなさいということです。それは何か上辺だけ形だけ従うものではありません。仕方なくということでもないんです。主に対して喜んで真心を込めて従うように、そして主に従うからこそ地上の主人にも従うようにという教えです。これはつまり社会の関係だけに目を留めるのではなくて、この世界すべてを治めて生きて働かれている神様に目を向けながら、私たちはこの社会生活をしていくということです。ここは家庭の中のことですけれども、私たちが外に出て働くとかですね、いろいろな関係のことに当てはまるわけです。すべての労働にこのことが当てはまっていきます。キリスト者の労働というのは全人格的なものなんですね。見られている時だけちゃんとやる、あるいは怒られない程度にまあまあの仕事をする、そういうことではないんですね。私たちは自分に与えられている一つ一つの仕事を通しても神様に仕え、神様の栄光を表していくんです。そこには主の祝福があります。エペソの6章8節にはこういうふうに書いてあります。奴隷であっても自由人であっても良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。だからこそ主に仕えるように地上の主人に仕えるのです。では主人に対してはどうかというと、この際の4章1節、主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいとあります。主人であっても天の神様を主人とする一人のしもべであるということを覚えなさいということですね。その自分の立場を覚えて奴隷に向き合うということが教えられています。奴隷を脅したりせず、奴隷に対しても正義と公平を示すことが勧められます。それは天の主人である神様がしもべである自分にもそうしてくださったから、正義と公平を示してくださったからです。まあ、仕事の中で部下がいる方もおられるでしょう。そこでの関わり方が問われるわけですね。地上で与えられている権威も主によって与えられたもの、主によって任されたものです。多く与えられたもの、多く任されたものは多くを要求され多くの責任を負うことになります。その中で 自分の生活が主のためであることを覚えて、主の御心をその人に、その奴隷あるいは部下の方々に行う責任があることを覚えて歩みたいと思うんですね。今日は成熟したキリスト者の歩みの具体的なことについて、家庭の中の夫婦の関係、親子の関係、奴隷と主人の関係に対する進めを見てきました。ここにある全ての進めを通して、私たちはどのような立場であっても主に従うこと、主こそ自分の主人として歩むことが大切なのだと分かります。妻として、夫として、子供として、親として、奴隷として、主人として、どの立場にあっても主に従うということです。私たちの主イエスもしもべの姿をとって、ご自分の力をご自分のために用いず、ただ主の御心に従うということをされました。あらゆる人に仕える人になったのがイエス・キリストです。神様はそのキリストに最大の祝福をお与えになりました。このキリストの歩みこそ、私たちの家庭生活、そしてあらゆる世界生活の模範になる歩みです。キリストにあるものとされた私たちも、このキリストの歩みを覚えて、主にあるものにふさわしくならせていただきたいと思います。一言お祈りをしましょう。なる神様、こうして私たちを集めてくださり、共に礼拝できることをありがとうございます。あなたが与えてくださった福音の素晴らしさを、私たちがさらに深く広くしていくことができますように、またそこの受け取ったところから私たちの歩みが成熟へと向かっていくように、どうぞ導いてください。さまざまな関係の中で、あなたから受けたその福音を表していくことができるように、キリストがされたように主にあるものとしてふさわしくあることができるように、私たちを導いてくださり、また強め、助けを与えてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。